モリスの皆さん、こんばんは。声優の陽宮ひなです。陽宮ひなの木漏れ日時間第12回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。皆さん、暑い日が続いてますね。大丈夫ですか？水分補給できてますか？なんかちょっと水分補給しないだけでもすぐなんかクラーッと来ちゃうような、本当になんかカンカン照りの暑さが続いておりますけども、そんな私の夏バテ予防ですけど、やっぱお水の大きめのものを買うようにしてます。やっぱ冬になって一回その大きさが少し小さくなって、なんかこれで過ごしていたんですけど、ほんと一瞬で暑くなりますね。月とか関係ないなーって思ってた矢先、一瞬で7月か8月なんじゃないかっていうぐらいの暑さが来ちゃうので、まずはいっぱい水分補給ができるように大きめのお水を買っています。皆さんも熱中症などに気をつけて、本当にくれぐれも気をつけてお過ごしください。みんなでこの夏もね、乗り越えていきましょう。それでは参りましょう。陽宮ひなの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
和歌山シオンのアビオッタラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他に、アーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチャラでは、姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
生駒ゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ。私生駒ゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのゴマちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
陽宮ひなの木漏れ日時間。改めましてこんばんは、陽宮ひなです。さて、本日はなんと新コーナーのご紹介から参ります。こちらです。週刊木漏れ日プチニュース。ニュースっぽい音が。木漏れ日の皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただき、もっと木漏れ日さんのことを知っていこうというコーナーです。例えば、こちらスタッフさんの例題なのですが、夜、お腹が空いてふらっとスーパーに行ったら、3000円するオードブルが割引に割引を重ねられており、なんと1000円で購入することができたので、ホクホクで帰宅しました。以上、プチニュースをお届けしました。確かにニュース感っぽい。そして続いてもう一つ例題です。周りの友達がスマホで撮った写真を AI でアニメーション風に変換しまくっていたので、自分もやってみました。これ楽しいですね。以上、プチニュースをお届けしました。
あー、なんか私が楽しい。プチニュースをお届けしましたの後にこうピューンって、あ、これこれこれこれ、なんかなんて言うんですか、自分が魔法を使えたかのような気持ちになって楽しいです。はい、という感じで、二つ、これスタッフさんの例題ご用意いただいたんですけれども、3000円もするオードブルが 割引にしかももう一回割引も重ねられて1000円ですか。お得すぎちゃう。確かにこれはお得すぎる。そして AI 多くないですか最近。私見たことあるんですよ。例えば自分の写真を1枚こう AI に読み込ませると、なんとそこからこう海に潜っていって、人魚になっちゃうみたいな。いや、あれちょっと気になってたんですよね。これ楽しいんですか？楽しそうな表情でうなずかれてる。これやってみたいですね、私も。はい。こんな感じで、コモリスの皆さんから日常生活のプチニュースをお待ちさせていただきまして、私もそこに反応できたらなぁなんて思っておりますし、いろいろ知りたいですね、もっと皆さんのことを。ちなみに私のプチニュースは、私ずっと抹茶ティーラテにハマっていたんですけど、見つかったんです。なんと私、ほうじ茶&クラシックティーラテが好きになりました。大事なとこ、いきますよ。以上、プチニュースをお届けしました。あー来たー。ここ見どころはここです。聞きどころですね。はい、もはやプチじゃなくビッグニュースなのではと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、こうプチになった理由は、まだこうこれ好きだな、これもっと飲みたいなとはなってるんですけど、ハマったかと言われるとまだ1週間以上飲み続けてないので、まだ3日4日ぐらいしか飲めてないので、ここから、抹茶ティーラテは多分半年ぐらいほぼ毎日のよう飲んでいたので、ごほうじ茶&クラシックティーラテがハマったと認識されるのは、1ヶ月間こう飲み続けられたらということになりますね。まあ、ハマりましたらまたご報告できたらなと思っております。というわけで、些細なことでも構いませんので、いろいろ教えてくださいね。たくさんのメッセージお待ちしています。それでは、コモリスの皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう。コモレビネーム台北さんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。先日の放送で、外出先で買う傘は普通の傘か折りたたみ傘かという話題がありましたが、私もヨーミヤさんと同じく折りたたみ派です。やった、一票一票。電車や建物の中に入るときにカバンの中にしまえて、周りの邪魔にならないし、家での置き場に困らないし、処分も楽だからです。欠点を挙げるとするなら、折りたたみ傘は骨が弱いものが多いので、使っている時に少しの風でひっくり返ってしまうことですかね、といただきました。ありがとうございます。貴重な一票ですね、スタッフさん方。本当にこれは貴重な一票なんですかね。もうもはやいっぱいあるんじゃないですか、この折りたたみ派が。皆さん、首をかしげるとか、違う方向を向くとかでやめてくださいね。しっかりと受け止めてくださいね。折りたたみ派が多ければしっかりと受け止めてください。続きまして、こもれびネーム頑張りたくないさんからいただきました。ありがとうございます。頑張らなくても大丈夫です。はい、ヨーミヤちゃん、こもれビームこもれビーム。外出中に突然の雨で傘を買わなければいけないときは、私はビニール傘を購入します。ビニール傘の時だけスタッフさんがこっちを向いて、ほれほれって指を指して、大人げなくないんですか。はい、ヨーミヤちゃんの折りたたみ傘を購入すると聞いて少し驚きました。 確かにヨウミヤちゃんの言う通り、ビニール傘はかさばりますし、傘だけにね、持ち運びには不便です。ですが、ビニール傘の利点は安いです。そして折りたたみ傘より大きいので濡れにくい点にも評価ポイントです。何度も使うわけではなく、その場をしのぎればいいと思うので、私はビニール傘派です、といただきました。ありがとうございます。なるほど、もう使い捨て前提だ。安いし、もうまあ大きいからその場しのぎにってことですよね。あ、その視点だったら確かに折りたたみより安いし、いいかもしれない。続きまして、木漏れ日ネームリドウさんからいただきました。ありがとうございます。みゃーたん、こばばばん、ちょっと待って、こばばばん、あってました、こばばばん。外で急に雨が降ってきた時にコンビニでどの傘を買うのかお話がありましたね。私もミアタンと同じく折りたたみ傘を買うがです。来た、2票目だ。だからその折りたたみ傘の時はなんでその首をかしげたり違う方向向くんですか。急な雨って傘がないと困るけど、意外とすぐに止んでしまうこともあるので、荷物になりにくい折りたたみ傘を選んでいます。わかります。それとせっかく買ったのにすぐに晴れて持ち運ぶだけになったビニール傘はなんだか切なくなりませんか。そうなんですよ、そうなんです。だって本当こう小雨降ってきて、こうこっから本降りになるの嫌だなって思って、もう傘買うじゃないですか。そしたらなんかもう全然その本降りにならず、そのまま止んじゃうケースもあるじゃないですか。そんな時にこう傘持ってたら、大きな傘持ってたら、買っちゃった、今から右手ずっと塞がるのかってなりません、なりません。いやちょっと本当、他にどのくらいのコメントがあったんだろう。ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネームじゅんかさんからいただきました。ありがとうございます。ひなちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。第11回でお話しされていた突然雨に降られた時に買う傘の話、買うのであればスタッフさんたちと一緒でビニール傘を買います。なんと、そもそも傘を買わないように折りたたみ傘を持ち歩いているので、そんなことは滅多にないんですけどね。あ、すごい、これが一番いいですから。ひなちゃんのお家には折りたたみ傘が8本もあるなら、各カバンに入れとけばこれ以上傘を増やさなくて済むのではといただきました。ありがとうございます。聞いてほしいんです、ちょ、聞いてほしいんです。私そう、同じこと思いましたよ。同じことをね、各カバンに折りたたみ傘を入れてたんですけど、ふとこう、例えば、あ、今日はこの現場行って終わりだから、だから荷物をなんて言うんですか、多く持って行きたくないなって思ったんですよ。だから最上限の軽いカバンでこう出たんですよ。そしたらそういう日に限ってなんか雨も降ってきちゃうし、本降りになっちゃうし、それが私すごく悔しくって、なんでいつも晴れてる日折りたたみ傘持ってるのに、こうやってこう、まあ今日は降らないかって思って外に出かけた日に限って、なんか雨降っちゃって、結局折りたたみ傘持って帰ることになって、新しい折りたたみが増えてみたいな、悔しいって思って、なんでやめました、全部に入れていくの。そんないつも重い気持ちになってカバン持ち歩くぐらいだったらもういい。もう私は朝天気予報見て雨降らないってなった時を信じて持っていかない。それでも雨が降って買うことになったら、それは傘を作ってくださっている方に貢献できたと思うことにします。以上、解散。はい、というわけで、他にもたくさんの小森さんからメールをいただきましたが、すごい、集計してくださったんですか？ありがとうございます。集計した結果、6対4で折り 折りたたみ傘を買う派が多かったです。いやいや、首はかしげないで、首を横に振らないでください。え、この BGM も絶対そのビニール傘派だからですよね。普通なんかイエイみたいな BGM なりません？やったみたいな。これいっぱい本当にあったみたいで、割合的に本当6対4ぐらい。皆さん聞いてくださいよ。あのですね、私が折りたたみ傘いつも買うんですって言ったら、いやいや、それはないでしょ、なんですかそれみたいなくらい言われたんですよ。まあ、言葉はちょっと違いますけどね。いや、え？みたいな、ほんと物珍しそうに目を見開いて私のことを見て、まるで私がなんかもうとてつもないお買い物をしているみたいな目で見たんですよ。それが聞いてください皆さん、6対4の6が折りたたみ傘なんです。せめて目見開きたいのは私でしたよ。ビニール傘ですか？いや、すいません、ちょっとお詫びもしたいんですけど、ビニール傘が悪いってことではなくって、折りたたみ買うこと自体が別にそんなにこう悪いことじゃないでしょって言いたいんですよ。はい、ということで結論をまとめたいと思うのですが、世の中にはいろんな〇〇派があります。一般的に言うと、チョコレートのキノコ、タケノコ、あの論争はいつまでも続いておりますね。それと同じように、いいじゃないですか、折りたたみ傘買ったってビニール傘買ったっていいんです。みんなが濡れなければ傘は喜んでいます。はい、ということで、みんなで手を取り合って仲直りしましょうね。はい、すいませんでしたってスタッフさんがっていうか、仲直りも何もリスナーさんからしたらなんかもうとばちり食らってるようなものですよね。勝手に集計取られてね。ありがとうございます、お付き合いいただいて。はい、残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージをどんどん送ってくださいね。お待ちしています。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間。
優しさだったのに。
時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。
はい、久しぶりにこのコーナーがやってきましたね。私皆さんにお伝えしたくって、このコーナーでこういろんな皆さんのこう話を聞いて、私気がつけばなんか怖くなくなったんですよね、踏み出すことに。今まではこういう風に声かけたらなんかこういう風になっちゃって、いや良くないかなとか、こういろんなもやもやとしたこう踏みとどまってしまうものがいっぱい生まれていたんですけども、でもなんかこうして優しさゆえに生まれてしまう失敗って皆さんにもやっぱいっぱいあって、で想像はできていたんですけど、でもやっぱ改めていただいて読ませて、もらってから、すごくそれが実感が湧いたというか、そこからなんかあんまりごちゃごちゃ考えることが少なくなりました。それでもね、よぎってしまう瞬間っていっぱいあるんですけど、でもなんかそのよぎる瞬間が少なくなったなって感じましたね。なので皆さんもこんな風になんかね、少しでも勇気っていうんですか、なんか誰かに声をかけられる勇気じゃないですけど、力をお渡しできていたらなって思います。それでは、ご紹介していきましょう。木漏れ日ネーム、キアさんからいただきました。ありがとうございます。この前、買い物の列に並んでいた時のことです。前の人が背負っているリュックのファスナーが閉まっていないことに気づきました。そこで勇気を出して、カバン
空いてますよ、と声をかけたんです。でも実は、彼はリュックから物を出しやすいようにわざとファスナーを開けていたのでした。彼の困ったような表情を見て、しまった。余計なことをしてしまった、と気づきましたといただきました。ありがとうございます。
これさ、これ、日常にすっごくあると思いませんか、皆さん。なんか、いるんです。実は私の近くにも、あ、ここ空いてますよってお伝えしたときに、ああ、取りやすいようにだよって。なるほど。え、でもそれって電車の中で、なんか取られたりしませんかって聞いたら、日本だからね。まあ、大丈夫じゃないかなっておっしゃってて、確かになって、私も思ったんです。でも、基本的には、声かけてよかったと思ってる派なんです、私は。それはなんでかっていうと、気づかないケースもめちゃくちゃ多くって、どんなトラブルで落ちちゃうかもわからないし、で、なんか、物をなくしたってなった時に勘違いで誰かに取られたかもって、よぎりやすくもあるじゃないですか、しっかり開いちゃってたら。だから、やっぱり、カバン開いてますよって声かけるのは絶対良かったと思うんです。だから、どう声かけるかですよね。あ、すいません。これ、リュック開けてるのって、なんか荷物取りやすくするためですか？って言うのも、ちょっとこれも、なんか逆に嫌味言われてるように感じさせちゃわないかなとかなるじゃないですか。え、なんで普通に開いてますよって声かけてくれなかったんだろうとか、難しいじゃないですか。なんかすごい難しくって。でも、そうですね。リュック空いてるけど大丈夫ですかって声かけるのいいかもしれないですね。まあ、もしかしたらギアさんもメッセージで伝わりやすいようにカバン空いてますよって文章では書かれてるかもですけど、リュック空いてますけど大丈夫ですかみたいなのがいいかもしれないですね。はい、そして忘れちゃいけないですね。ギアさんの勇気に拍手。はい、続きまして、木漏れ日ネーム、右から読んでも山田麻也さんからいただきました。ありがとうございます。それは、職場での出来事です。ある日、同僚が前髪を切ってきたのに気づいたので、何気なく、髪切った？似合ってるね、と声をかけたんです。ほんの軽い気持ちで、ちょっとした変化に気づける人になれた気分でいたんですが、その同僚が一泊置いてから、はい、切りましたけど失敗して切りすぎましたってちょっと落ち込んだ顔で返してきて、良かれと思って言った言葉がまさかの失敗談のスイッチを押してしまったようで、気まずい空気に包まれました。コミュニケーションってほんと難しいですね。といただきました。ありがとうございます。これもすごく難しいですよね。なんか、人から見た似合っていると、自分から見た、こう似合ってるって、やっぱ違うじゃないですか。こう、わかんないじゃないですか。失敗してるのか失敗してないのか。だって、髪切った人に対して、それ失敗ですかなんか聞けないし。わかんないし。で、しかもこれ、あ、ちょっと失敗して切りすぎたんですよねって言った後に、え、そんなことないよ。似合ってる似合ってるってなっても、なんかこう、上辺かなって思う人は思うし、逆に、え、本当ですか？え、嬉しいって、こう、気持ちよくなれるかもしれないし、これも本当受け取り方次第だし、自分が多分どれだけ気にしてるかですよね、髪切りすぎたこと。いや、これは免れようのないことです。 もうショートカットなんかもっと触れられないですよね。なんかショートカットってめっちゃ勇気いるじゃないですか。多分きっとなんとなくですけど、まあ、軽い気持ちであっても何かを行動できるものってすごく力のいることだから、そんな山田麻衣さん拍手ありがとうございます。今回はここまでです。こんな感じで優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有してくださいね。以上、優しさだったのにでした。
和歌山シオンのアビオットラジオ、この番組では私の好きなもの、こだわりについて語り倒しています。各週土曜夜8時半からの YouTube プレミア公開の他にアーカイブでの視聴も可能です。エクステンドオンデマンドカルチャラでは姉妹番組シオンデマンドも配信中。詳しくは番組 X をチェック。
いごまゆりえです。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、私いごまゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのごまちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
よーみやひなのこもれび時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組ではこもりすの皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはこもれび @joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツ、こもれ話も配信されています。こもれ話限定でメール募集をしてみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなどいろいろとやっていますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。私からのお知らせですが、個人の SNSX を活用しておりますので、よろしければそちらチェックしていただけると嬉しいです。さて第12回の放送でしたが、いや私は折りたたみ傘派がたくさんいてくださって嬉しいです。そしてビニール傘の便利なところも聞けて腑に落ちております。みんなで雨に濡れないよう過ごしていきましょう。というわけで、よーみやひなの木漏れ日時間、この時間のお相手はよーみやひなでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
声優の鈴原のぞみです。毎月第4火曜日27時から明日を前向きに迎えられるラジオをやってます。アニメ、漫画、グルメトークをたっぷりお届け、明日へのパワーをチャージしてください。鈴原のぞみの明日は何しちゃったわ、文化放送にて毎月第4火曜日27時から放送中。
内田真彩です。7月27日日曜日、8年ぶりに日比谷野音でのライブを開催します。夏の思い出を一緒に更新しましょう。ライブの詳細は内田真彩公式サイトをチェック。
大竹まことゴールデンラジオに番組開始から関わり、数々の名番組を担当してきたベテランラジオディレクターの座談会を7月6日日曜日に開催します。昭和から平成、令和にわたるまでのラジオ業界ここだけのお話を聞きに来ませんか。詳しくは文化放送のホームページをご確認ください。
文化放送が一時をお知らせします。